こんにちは、アマゲラは自分たちが興味のある様々な話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クニオと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そういえばクニさん、
はい、
ついにあれですね、予約が開始されましたね。
え、何のですか？
プレイステーションクラシックですよ。
ああ、あのラインナップがちょっと個人的に微妙なやつですね。
うん、あ、そうですか。この収録の、まあ、2、3日前に、まあ、ソニーさんの公式で、あの、一応ラインナップがついに、全20本だっけ、
はい、
作品のラインナップが発表されたんですけれども、いや、俺は意外とあれでしたよ。あの、予想通りなのが2つ入ってたんで、予想してたやつがね、
うん、
うん、なので、あ、やっぱ入れるんだなって思って、あ、じゃあ買おうかなって思っていたんですけれども、クリスさん的には微妙でした。
いや、なんでかっていうと、
はい、
まあ、確かに20本の中に収めるんだったら、まあ仕方ないかなっていうラインナップではあるんだけど、
はい、
ただなんでリッチレーサー、あの1とか2とかじゃなくてリッチレーサー4なんだろうとか、まあ、インテリジェントキューブとサイが入ってるのは、まあ、まあ分からんではないっていうか、両方とも入ってるんだっていうのを思ったりしたけど、うん、あのね、ジャンピングフラッシュがなんで入ってるんだろうっていうね、
うん、
僕個人的にクラッシュバンディングの方が入ってた方がいいんじゃないのって思うし、
うん、
あとはね、鉄拳なんで3なんだろうっていうね、
うん、そうですね、なぜ3かっていう、
プレステで鉄拳だったら1か2でいいんじゃないのっていう気がしなくはないんですけどね。
あと、なんでアークザラットが1と2が、ね、2つ入ってるんだっていう、
うん、どっちかにして、なんか別のソフト入れた方がいいんじゃないのっていう、ね、
ちょっとね、まあ、うんっていうのはありますよね。あとグラディウス外伝、
うん、
なんでグラディウス入れたかったのかなってのもありますし、うん、あと、まあ、まあそうですね、ワイルドアームズは分かるか、まあ、ペルソナもなんとなく分かるんだけど、
うん、
刀神殿、刀神殿なのか、
まあ別に刀神殿はプレステの初期の頃には、まあそこそこ格闘ゲームで人気あったから、まあ分からなくはないんですけどね。
なんか俺的にはなんかトバルナンバーワンのなんか印象があるんだけど。
あ、そうだ、ね、まあ、トマルナンバーワンも話題性はあったけど、
そのことでもないのか、うん、まあ、ファイナルファンタジーが入ってると、まあ、まあ、これはどうですか、う
ん、セブンが入ってるのは、まあ、妥当なとこじゃないですか、
うん、
まあ、ただなんでインターナショナル版なのかっていうのがちょっとよくわかんないけど、
うん、そうですね、まあ、で、あと私が予想していた通り、バイオハザードとメタルギアソリッドが入ってると。うん。もう私に、もう私はこれが入ってれば多分、うん、まあ、大満足なんで。っていうか、これが入ってる時点で俺に帰って言ってるような。で、あの、ほら、ま、あれ、前に言いましたっけ、あの、プレイステーションプラスに加入してると、
うん、
先行で、あの、予約できるあの抽選があったっていう、
うん、言ってましたね、
うん、あの、私、あのメールが届きました、あのラインナップ発表された日に、
はい、
うん、当選しましたってメールが来まして、
おお、
なので一応あのソニーストアの方からは一応注文発注かけましたけど、
うん、
はい、なのであの手元には確実に届きます、ね、はい、クニさんどうするんですか。
いやー、このラインナップだとやるゲームがないっていうか、やりたいゲームがあんまないんですよね。
これを機にグルさんだからメタルギアやればいいんじゃん。
いやー、メタルギアソリッド、いや別にメタルギアソリッドね、確かね、前に買ってね、やったんだけどね、うん、途中で放置してるからね。
え、マジですか。え、あんなの俺やりだしたら、あのクリアまでずっとあの本当にやるよ。本当にやるからね、俺もう何、メタルギア4 4までだったら俺何回やったんだろう。あの何年か一度にあのね時系列でやりたくなるっていうね、衝動で行かれて。で特に1はね、もう私あの10回以上はクリアしてますよ。うん、なんかねやりたくなる、ね。だから多分ね来たら多分ね結局これやってるっていう話になると思いますから。なんだ、そしたらな、クリスさん買ったらな、特集できるんだよな。今だからバイオハザードやるとかさ。
いやー、バイオハザードこの間なんかちょっと喋った気がするけど、今は、ねえ。
まあバイオハザードに限っては、もういろんな、あの、ところで、あの、ほらね、あの、綺麗なやつが出てるから。
うん。
やれるし。
これ多分あれでしょ、あの、ちゃんと昔のバージョンでしょ、まあ、ディレクターズカットってなってるけど、
うん、昔のあの本当にあの初期のあれですね、
あの、うん、完全フルリメイクされたやつじゃなくて、
うん、
あのちゃんとあのちょっと操作しづらい系のバイオハザードでしょ、
うん、だってバイオハザードに関してはねあれですもんね、あの本当にあのゲーム界 の、 あのスターウォーズみたいな感じでね、あのなんかあの出すごとにこう綺麗になってったり変えられてるから、うんうん、だからねって、だって俺のこと言ったらバイオハザード、うん、だってあの手そこら辺にあの転がってるからさ、手に取るところにさ、
うん、
PS 版メタルギアだって、
うん、
だってメタルギアに限ってだって俺あれですもん、メタルギアシリーズ 何周年記念だからさ、あのボックス買ったからさ、
うん、
そこにダウンロードコードついてたからさ、確か登録して俺の PS3 起動すれば普通にできるしさ、あのソフト自体もあの手に取るところに多分あるので、
てかじゃあ買う必要ないじゃん、
ないんだけどね。ないんだけどさ、うん、まあただねっていう。まあ楽しみですよ、12月3日は私あの届いた日多分あの速攻上げて、多分下手するとあのメタルギアやってる映像を上げてるかもしれないですよ。で下手すると次の日にはクリアしたっていう、うん、写真までこうなんかアップしてるかもしれないですけど、うん、いや個人的には楽しみですよ、はい。
まあ買う気になったらゲオさんに連絡します。
あ、そうですか、はい、わかりました。でまあ特集っていう、けどこれよく見たらですね、発売年、あの、このソフト、
うん、
のラインナップの、オリジナルの、うん、そもそも発売の、見ると、あれですね。新しくても2000年なんですね。あとみんな本当にそれの前なんですね、本当に。96年、7年ぐらい、うん、なんですね。あ、けど一番古いのが、そうなると、東神殿になるんだ。が95年なんですね。へえ、なんか意外とこれ、発売の見てると、意外とあれですね。だから。
いや、だからなんで鉄拳1とか入れてないんだって話になるんです。
基本的になんか97年、8年ぐらいがなんか多いですね、
うん。
一番この時がだから勢いがあったのかなっていう感じなのかな、そう考えると。なんかよく見ると、バイオハザードが97年ですもんね。で、メタルギアもが98年か。
うん。
うん。なるほど。うん。ファイナルファンタジー7が97年。うん。なるほどね。うん。これを見るとな、まあまあまあ。
でもこれ見ると、ミスタードリラーの2000年発売っていうのが一番なんか浮いてる気がするんですけどね。うん、
浮いてますね。いやこれは多分あのあれじゃないですか、20本って言っちゃった手前あと1本足りねえっていう、
いやいやクラッシュバンディング入れればいいだけじゃないですか、そんな
そんな、いやこれね意外とねちゃんと調べてないけどね、
うん、
これね協力してくれたメーカーがちょっとね限られてる感がありますよね。
ああ、これよくよく見るとなんかナムコとかカプコンとかなんかコナミとかなんか、とか
そのくらいしかない感じがねするんですよね。でナムコもバンダイナムコじゃなくて、
うん、
ナムコの方だけっていう、
うん、
だってそんなこと言ったらクリさんだってそれこそあれでしょ、 だってバンダイナムコになるとしたら、だってプレステといったらねえスパロボだって入ったっていいんじゃないかっていう気もしないでもないですからね。
あ、
ちょっと強引だけど、プレステーションだったらね、
うん、
だないんですよね、うん、だからちょっとね、なんか偏りがっていうか、あれ協力してくれなかったかなっていう、なんかゲスな勘繰りをしたくなるようなねラインナップでありますよね、うん、まあそれはあんまり突っ込まないでほうがいいのかな、うん、
まあ確かに、あとスクエアぐらいですか
、うん、そうなんですよね。だからまあここら辺は大人の事情があるのかなっていうね、
うん、
気がしますけれども、はい。まあ、こうなるとあの来年に延期されたあのメガドライブミニが気になりますけど、どんなラインナップがあるのか、はい、セガオンリーだったら笑うけどね全部セガじゃんって言ったら、まあ、あるよ、
まあそれはそれで面白いけどね、
なんかソニックばっかだったりソニックソニックアフターバーナーみたいな
まあとりあえずプレイステーションクラシックは12月3日発売ってことなのでね、
はい、
またこれでなんか品切れでプレミア価格になるのか、うん、市場に溢れるのか、まあどうなのか分かんないですけど、
はい、
僕も買ったら特集ということで、
そうですね、まあ興味が出てきて、購入意欲が出てきて、うん、買うことになりましたら、もしかして特集があるかもっていうことで、まあ、皆さんそんな期待しないでください、ね、
はい、
はい、
じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回はですね、まあ、そんなあのプレイステーションとは全く関係なく、
はい、ゲームの話じゃないですね、はい、
イコライザー1と2のお話をしようと思います。
はい、わかりました。
というわけで今回はイコライザー1と2のお話をします。
はい、
これはあのデンゼル・ワシントン主演の映画で、はい、イコライザーの1作目が、2014年公開で、
はい、
イコライザー2の方が2018年を公開で、まあ、うん、日本では10月5日公開なので、まあ、先月の映画なので、はい、まだどっかやってるんですかね。
いや、私はそれこそあれですよ、あのセカンドランで見たのでね、なんか結構2なんかあの話題になってて、
うん、
ね、やるなんかね大々的にやってたんで、俺イコライザー1は見てなかったんですよ、
うん、
でちょうどその頃まだあのそんなにハリウッド映画にっていうかまだ絶望してた時だったので、
うん
うん、でこの番組に始まって、まあ、見るようになってまた再開した感じだったんで、でしたらなんかあのね、まあ噂は聞いてたんですけれども、したらなんか2はやるみたいなことを大々的にフューチャーしてたんでね、でじゃあって言って東宝シネマズのサイト見たらなんかね、大々的にやってるから、あ、やるんだと思って、それでイコライザーを見て予習して、じゃあ2見に行こうと思って、これ言ってないですよね多分番組でね、
うん、
でムビチケ買ったんですよ、見に行こうと思って、うん、2で公開日が迫った時に、じゃあって言っていつ見に行こうかなと思って、あの地元の東進町上田の上映時間を見たらイコライザー2の名前がないんですよ、
うん、
あれと思ってんと思って調べたら、やらないとマジかと思ってムビチケ買った後に気づいて、そしてじゃあ他のって言ったら、長野県でどこもやらないっていうね、
うん、
やってもうたっていうのね。それでクリさんにね買ってもらったんですよね。
そう、僕がそのギオさんが無駄に買ってしまったムビチケを譲ってもらって、まあお金払って譲ってもらって、
そう、
で僕はそのムビチケで見に行ったと。
そう、クリさん見に買ったって聞いて、とりあえず聞いてみたら買ってないって言って、見に行くって言ったら、まあやってるから見に行ってもいいかなって言うから、じゃあ、って言って、番号だけ番号教えとくから、見に行ったらね、お金ちょうだいって言って、ね、で、アマゾンのギフト券ね、この、ムビチケ代だけで、送ってくれればいいよって言って、そしたら見に行ってくれたんで、チャラになって、ああ、よかったって思ったら、その後ね、たまたまね、この前かなんかの収録の時かな、話をしてた時に、ね、今週末見に行く映画がね、みたいなこと言ってて、俺が。
うん、
で、調べたら、なんとセカンドランで、やるところが近くにあって、で、あ、やるんだって、ムビチケ、あ、無断、あ、クリさんにもちょっとしな、ちょっとあれ失敗したなって思ったんだけど、よく考えたらそこ、ムビチケ取り扱ってないところだったんで。まあいいかと思って、うん、でまあ料金的にも会員価格で、そんなにムビチケとあんまり変わらない料金だったんで、じゃあっていうことで2やっと見に行けたんで、うん、まあよかったなっていう話で、じゃあやるかっていう、結局そういう話ですよね。
ちなみにギオさんはイコライザー2を見に行く前に1作目見たんですか？
あ、見ました。ね、2,3 ヶ月前にやるからって言って、もう大体的にやったから、じゃあ予習しようと思って、うん、見て、したらいざじゃあって言って本格的に見に行くっていう話になった時に、あれ？なんか後半上なんか大筋しか覚えてねえなと思って、
うん、
あれじゃあもう一回見なきゃいけねえなと思ったら、確か Hulu かなんかで配信しててちょうど、
うん、
でもう一回見たんですよ、行く直前に、
うん、
はい、なのでバッチリですよ、ちゃんと覚えてます。2回見ましたからね、うん、それで2見に行きました。あ、前日にだって見ましたもん、行く前日にね。なのでちゃんと覚えてます、うん、っていうか、そういえばさ、そもそもこれあれだよね、忘れてたけど、
うん、
あれだよね、もともとはこれあれなんだよね、テレビドラマであったやつのを何映画にしたやつなんだよね。
まあみたいですね。ザ・シークレット・ハンターっていう名前で放送されてたテレビドラマの、
うん、
まあリメイクというか劇場版というかね。
うん、そうやってたらしいっていう話なんですけれども、全然俺は知らなかったんですけど。
でもやってた時期が1984年から89年。だからね、もう、うん、かれこれ何年前ですか、もう30年40年ぐらい前ですかね。
まあもともとは、まあだけど日本で放送されたのが、1994年、
うん、
うん、らしいですね。まあそのまあ名古屋テレビだから、だから本当にあれか、全国ネットじゃねえのか。で、まあ、その後テレビ朝日でやってたらしいんだけど、1年間。けど、これも、下手するとあれですよね。関東ローカル枠ですよね。だから、本当に私たち地方の人たちは、お目にかかってたことがないっていうものですよね、多分ね。
うん、
を見ると。うん。で、DVD のソフトも、日本語版がないっぽい。っていう話らしいですね。うん、そうですね。
DVD だと見当たらなかったんで、うん、まあビデオで出てたのかもしれないけど、まあそこら辺はちょっと分かんないですね。
あと、もしかしたら CS でやってた可能性はあるかもしれないけど、まあそこまでは何とも言えないですが、まあそれのなんていうんですか、リメイク、リブート、よく分かんないけどのが、デンゼル・ワシントンで主演を に迎えて、まあ、公開されて、で、公開2ということですけれども、
まあ、このイコライザーって映画は、もうなんか必殺仕事人みたいな映画ですよね。
そうですね。まあ、簡単に言うとね、うん、昼は昼アンドンで、実は夜は闇の仕事みたいな。闇の家業にっていう、まあ、簡単に言えばそうなんですけれども、うん、
あの後の恨み晴らしますみたいな感じのね。
うん。まあ、ちょっと違うかなっていうのありますよね。まあ、どっちかっていうとあれですか、あの、今や、まあ、もう、あれかな、まだここか、まだやってるか。デスウォッシュに近い？
ああ、まあ、でもデスウォッシュは、どっちかっていうと、自分が被害に遭ったから、
うん。
あの、なんていうの、その自分の
復讐も兼ねて、
うん、
っていう中でどんどんどんどんそのなんていうんですか、自分の中で正義のなんか力がこう芽生えてきて、まあ自警団的な、
うん、
自主的な自警団、自主的な自警団っていうのも言葉おかしいですね。自警団を自分で夜な夜なっていう話ですけれども、うん、まあそれと似た感じではあるけど、ただまあそもそもはまああれですよね、この、デンゼル・ワシントン演じるロバート・マッコールっていう人はそもそもがまあ CIA の凄腕の諜報員でしたっけ、
うん、
でだけどまあある作戦で、一応死んだとされていたんだけど、実はまあ生きていて、まあ、まあ死んだと見せかけて、まあ何ですか？本人的には何ですか？引退したいから死んだと見せかけたみたいな感じでしたっけ？っていいのかな？
確かね、今回の2作目で明かされた、あの、内容によると、あの、自分の妻と一緒に暮らすために、
うん、
あの、作戦中に死んだことにして、現役から引退したっていう形になって、
うん、
その妻もその後しばらくして亡くなってしまったっていうね、まあ多分病気の妻のと一緒にいるために仕事を辞めるために死んだことにしたみたいな感じなんですかね、
うん、まあそうですね、まあ、あの細かい詳細は2で明らかになるけど、1の時も言ってましたよね、奥さんとうんぬんかんねみたいなのね、
うん、
でまあそれでまあし、まあ、結局完全にまあその仕事のいろいろなものを断ち切るためにはまあ死を見せかけるみたいな感じで、でしないとまあ完全な引退ができないみたいな感じでまあ引退したんだけど、奥さんが亡くなってしまい結局みたいな感じで、まあで今、ワンではまあそれでとりあえずまあ身を隠すために普通あのホームセンターに働いてるっていう設定でしたね、
うん、
だけどまだ何て言うんですか、体に染みてついていた何ですか、あの何か何でしょうかね、あの PDSD みたいな感じなんでしょうかね、不眠症なんですよね結局ね、っぽいですよね見てると。
そうなんですかね、
うん、なんかほら夜寝れてないじゃん、どう考えてもだってだってあの朝何、ワンでは朝もう何6時前ぐらいに、6時ぐらいかな、6時前ぐらいにさ目覚ましが鳴った時点でパッてもうすでにもう自発的に目が覚めてるっていうシーンがあって、だけど夜は結局ベッドに入るんだけどなかなか眠れなくて、家にいてもしょうがないからほらあの近くのダイナーに行って、読書をするみたいな、
うん、
日課をずっと描いてたじゃないですか。多分あそこら辺は多分なんですか、あの、CIA 時代にいた時の何かのトラウマか何かなのかみたいなのが結局染みついた何かが残っていて、それが脱げないからっていう感じの描写はありましたよね。だから多分不眠症かなんかになってるのかなっていう、うん、なんか向こうの好きそうな設定が入ってるなって思います、うん、ね、うん、だって結局2だって その延長線上で結局あれじゃん。だってタクシーの運転手やったでしょ、
うん、
タクシーの運転手、まあこれはちょっとなんか偏見があるけど、やっぱりほら深夜とかの仕事みたいなのがあるから、まあそっちの方が結局変にあの無理してあのね、あの日常のあの昼間の仕事をするよりはああいった不規則の生活した方がっていうのもあるんじゃねえかって思いながらちょっと見てたんですけど、すぐ、
うん
うん、でそんな中でまあワンはね、でまあ夜な夜なあの入り浸ってたダイナーで、まあのまあ、知り合ったね女性を助け、女性と知り合ったことでまあね彼がいろいろまあ元の仕事を生かしたことをやらかして大騒ぎっていう、大騒ぎじゃねえか、まあいろいろやるっていうね、実はっていう話で楽しめたんですけれども、うん、でしたらね、ワンでね、結局それが何ですかね、味を占めたのか何ですか、あのストレス解消になったんですかね彼は、うん、なんか最後ネットで募集してたじゃないですか、助けてやるぜみたいなで前振りがあって2で始まったらね、いきなり何ですか、あの初め見た時びっくりしましたよね、あれ、え、 CIA 復帰したのかと思いませんでした、あれ、
あー、てか舞台アメリカじゃなかったんだって思いながら見てましたけどね、
あれトルコでしたっけ、トルコの鉄道がなんかでしたっけ、うん、乗ってて、うん、あれと思って、え、何復帰したのって一瞬思いませんでした。
いや僕はあれなんでアメリカ、舞台アメリカじゃないんだろうって思いながら見てて、うん、そしたらね、うん、なんか仕事みたいな感じで、なんかどっかのなんかマフィアだかなんだか分からんけど、うん、悪いやつらをボコボコにするから、うん、あ、またやってると思って、
いや俺は2で結局1であれをしたことでバレちゃって、
うん、
あの極秘裏に極秘で、あのなんかあの CIA から任務を渡されてやってるのかなって一瞬思ったんですけれども、
うん、
そしたらね結局違ったもんね、蓋を開けて、
うん、結局蓋を開けたら自分の行きつけの本屋さんの、うん、トラブルを解決してただけっていうね、うん、
で行きつけの本屋さんのトラブルがさ、
うん
うん、まさかあのさ、何ですか、ギャングだかマフィアのさ、
うん
うん、あのね、あの、い、あの、一味の、あれとはね、なんて、えれ、ワールドワイドな話だなって思いながら。って思ったら、結局ね、あの彼は結局、その、ワンのね、ラストの、あの、前、あの、振りをね、結局、ずっと行ってたっていうね。あの軽くあの一人で自警団みたいな感じでね、
うん、
世直しをしてたっていうね、うん、っていうかびっくりしたのが、あのホームセンター辞めててタクシー運転手になってたのがね、うん、びっくりしたけど
まあタクシーっていうかハイヤーだけどね、
まあハイヤー、うん、向こうでもハイヤーはあるのかね、うん、システム的に、まあまあそうだよね、ハイヤーだよね、言ってみればね、うん、で、なんでしょうかね、なんでホームセンターに向いちゃったんだろうね、やっぱりなんかね、なんかあんまり長くいると、あの素性がバレちゃうから転々としてるんだろうかね、
まあそれかトラブル起こして注目されると、あの存在しない人間だからさ、一応、
うん、まあ最終的にマフィアの親分殺しちゃうからね、
だから、うん、あんまりこういろんなこと詮索されて、身元バレちゃうと困るから、
うん、
まあほとぼり冷ますために移動したんじゃないですか、場所を、うん、
まあ、言ってもね、マフィアのボス殺して、まあ、一番の蛇の頭を切ったとしてもね、うん、何とも言えないからねっていうところもあるんでしょうね、うん、まあ、ただそれとあれですか、あの例のお姉ちゃん、
うん、
助けた、うん、例のお姉ちゃん、うん、びっくりしたけどね、どっかで見たことあるなと思ったらキックアースの姉ちゃんだったって、ああ大きくなったんだって思いながらあれどっかで見たことあるなと思って、 ああそっか、キックアスのヒットガールかと思ってね、うん、大人になったなって、なんかねすごいあのねおじいちゃんみたいな感じで見てるまあさておき、それでまあ2でまあ結局っていうことで、うん、うん、けどさ2さ、
うん、
あれじゃん、それでまあまあネタバレ全開でいきますけど、で結局1からまあね彼のもともと上司で、で今もでも友人であり良き理解者で情報提供者であるスーザンがなんか結構初めから出てきて、
うん、
でなんか話してるのを見てたら、あれなんかえらい死亡フラグ立ててるけどいいのかなって思ったら案の定殺されてしまいね、
うん、
でなんかいろいろこうそこの線から食べてたら、何マッコールの過去のその CIA の、在籍した時にいたチームの話になっちゃって、
うん
うん、でそのチームのやつらがまあ結局解散した時に、結局あれはマッコールのせいでもあるのかなってこと言ってたっけ、
お前がいなくなったからだって
言ってたよね、
うん、お前がいなくなってチームが解散になったから、要するに自分たちのせいでマッコールが死んだっていう負い目を感じて、うん、なんか精神が不安定になってどうのこうのみたいな感じの展開っぽいですけどね、
うん、だから結局マッコールが、まあ、まあ結局まあ彼らにしては自分勝手で、死んで、まあ、CIA を引退したことによって、彼らの人生が狂ってしまったみたいな感じですか、うんうん、でなんか悪の手を染めた、まあそれのことをまあなんかスーザンにちょっとなんか発見されそうになっちゃって殺してみたいな話ですよね、うん、でそのマッコールが調べていったら結局まあ彼らが犯人で、彼らとまあなんとか復讐をして決着をつけるみたいな話なんですけれども、けど結局さこれさ最後の見てさ思ったのはさ、
うん、
面白かったんだけど、
うん、
なんか2でやるネタじゃないよねって思って
あ
これもう一個3部作ぐらいまでやって3くらいでやるネタだよねって思ってよかったんだけど、なんなんだろうこの、うん、いいんだけどこの何とも言えない感みたいなモヤモヤ感があって見た後にね、
うん
うん、これでまあ1と同じ感じで、まあ、また別の町に移って、まあ、もうちょっと大きい話になって、結局こうそれで解決したらなんとなくこのスーザン以外にのなんか人たちに、その CIA の人の中に誰かが感づいて、で3につながってその話みたいなのが分かるんだけど、いきなり2でこれ出てきちゃって、なんかもったいないなと思って俺見てたんですよ、
うん、
ちょっとさいいんだけどさっていうさ、うん、そんな感じがしてね、もうここで2で終わらす、もうあれなんですかね、話を終わらせようと思ったのかな、にしてはちょっともったいない話いきなり持ってきたなっていう気がしたんですけど、クニさんそこら辺どうだった？
まあ僕は別にそこまでは思わなかったけど、
うん、
ただなんか結構今回の2は、うん、いろんな登場人物の話を複数同時進行でやってたから、
うん、
どこまで全部絡んでくるんだろうって思いながら見てたら、あんまり絡んでこなかったから結局、
うん、
一つ目は最初のトルコの列車の中で退治したマフィアかなんかの話で、うん、それが行きつけの本屋さんだったの、うん、奥さんの娘を助けるための話だったみたいなのがあって、うん、でまた一作目でも読書をいろいろやってて、なんか 本たくさん持ってたけど、今回もなんか読むべき100冊みたいな感じのなんかあのリストの最後の1冊をなんかあの買ってどうのこうのって話し合ってたけど、
うん、
なんかあの運転手やってて乗せてるおじいちゃんがなんかあのあれはかあの老人ホームかなんかですかね、住んでる。
そうですね、うん、
でなんかあの行き分かりになってる妹がどうのこうのとかって言って、なんか絵がどうのこうのとかって言ってね、うん、あの話をやってて、これはこの話がきっと最後の方になんか絡んでくるんだろうなと思いながら見てたら、結局事件には絡んでこずに、まあ一応最後にそのどうなったかっていう話はちょこっと出てきたけど、
うん、
なんか意外と同時進行で何本もいろんな話があるけど、結局あの巻き込まれたのはあの黒人のお兄ちゃんぐらいだなっていうね。
ああ、だって黒人のお兄ちゃんはだってあのワンのそのあれですよ、あのキックアスのあのお姉ちゃんの、
うん、
あれの役だから、
うん、
あれはあの基本的に入れていかなきゃいけないんだ。入れていかなきゃいけないけど、中途半端で終わっちゃったけどね。うん、ほらあの結局あのさマッコールがさ、
うんうん、
あの助けてそれで終わっちゃったじゃん。
うん、
最後まで、あ、けど結局あれか、そのせいであれか、あの、拉致されて、怪我して抜かるんだからいいのか。
うん、だから最後、結局、なんか、隠れて、やり過ごしたと思いきや、やり過ごせなくて捕まって、マッコールの、弱みだと言って、人質になって、
うん、
で、車のトランクの中に閉じ込められてて、でなんか無傷で助かるかと思いきや実は足に銃弾が当たってたっていうね、
うんうう
ん、助け無傷じゃないじゃんと思って、
うん、
なんかあのシーンもあの狙撃からこう、うん、車のトランク守るためにタイヤパンクさせて、うん、なんかあの狙撃の、場所をずらしてお、うまくなんとかしたなって思ったらその球が当たってたっていうオチだから、
うん、
なんかどうなんだろうって、うん、そこはちょっと思って見ててましたけど、
うん、もう単純に今回巻き込まれただけだからね、うん、後半ね。だから前回みたいなねあれとはまあとやまあ立ち位置はそうなんだけどなんかどうなのみたいな。で結局はあとはだからもう一回似たような感じでやった方が今回良かったような気がするんだけどね。で3作目くらいでこれだったらさ、
うん、
なんか納得するんだけどさちょっとね。でもねで最後さ、
うん、
あの奥さんと暮らしてた家のさ、
うん、
あの晴れた日にさ、
うん、
そこに行ってあの一人であの椅子に座って海を眺めて笑ってて終わりみたいなさ、
うん
うん、いやこれは3でやるネタだろうって思いながら見てたんだけどちょっともったいないなと思ってさ、うん、ねいくらでもできるのにさなんでここでこんな話持ってきちゃうのかなと思ってすっごいもったいないなと思ってさ、うん、もうなんかデンゼル・ワシントンやる気ないのかな2で終わる気だったのかななんかすげえもったいないんだけど
でもこれなんか監督は続編に意欲があるような感じの、うん、あの話っぽいですけどね
うん言ってはいるけどさだってこれで3ってなるとさ話どうなるのっていうさもうだってあのじゃあマッコール復帰しかないじゃんと思うんだけどさ、
ね、いや今度は助けた人の話がすごいなんかこじんまりした話じゃなくて、
うん、
国家の危機につながる話になるとかそういうあれができるからまだいいんじゃないですか。
え、だってそうなったらもうマッコール復帰じゃん。
いやだからバレないようになんとかやる。
バレないようにやるってなんかそうなるとなんか展開がなんかさあれじゃんジェイソン・ボーンみたいになってくる気のせいかな。
え、だって今回だって007の今のシリーズのあのスカイフォールで ジェームス・ボンドの上司の M が、あの死んじゃう話があったじゃないですか。
うん、ありましたね。
あれっぽい話がね、2でやってるし、
うん、
なんかあのどっかで見たような話っていうのはもう仕方ないっていうか、もう、
うん、
この手のなんかあのスパイ的な話だともうそういう感じになっちゃうじゃないですか、もう、
うん、そうね、まあお決まりはあったしね、うん、あの基本的にあの何マッコールは必ずあの何ですか、向かいの部屋を借りてるみたいな、ね、うんうん、っていうね、なんかお決まりがありました。で、ああ見えてすごいあのハイテク機器を使えるっていうね、
うん、
すごいね、うん、あれですよね、毎回そうだけど、うん、なんかお決まりのあれがあるんですね、やっぱスパイものは最近は。何ですか、あるんだろうね、なんかすごい分かりやすいのがあるよね。そう、ボーンアイデンティティ見ててもさ思ったんだけどさ、シリーズ、
うん、
そうそう、あのつい最近あの初めてちゃんと見たんですけれども、
うん、
見たことなかったんで、うん、あの大抵あのあれですよね、あのジェイソン・ボーンは追っかけてる相手のところにあの最終的にあの直接電話して、電話番号調べて電話して、であの電話してるときは必ずあのすぐあの彼がいると、あのその相手の人物があのいるあの部屋とかの向かい側のところのビルかなんかで、じーっと見てるっていう、見ながら電話してるっていうね、なんかお決まりのパターンがあって、うん、このマッコールもそうだし、うん、最近はこうベタなこういうのが好きなのかなって、分かりやすいからいいのかなと思う。あの2のもさ、2のさ冒頭のそのさっきのトルコのさ、
うん、
その話もさ、うん、でもあれって結局、うん、そんなに言うほどあれでもないよなっていうのになんかわざわざ入れてて、うん、ちょっとあざとくてうんって思ったんだけど、あのほらタイムウォッチを、
うん、
あの何あの開始してあの時間計って倒すやあれ、
ああ
うん、なんでもあったけどさ、結局あれってあの1回ぐらいしかやってないでしょ。
え、一応だってあのこの映画の あの売りの一つにあの19秒であの始末するっていうのが売りなんじゃないの、
うん、2は2結局あの冒頭だけだもんね。
いや2はそのシーンとあのあとあの女の人があのなんかあの酒飲まされてたか薬やられてたかでなんかベロベロにボロボロにされたやつをのその原因の金持ちの
ボンボンたちをやっつけるやつか、
うん、あれをやっつけるときにあの時計のストップウォッチ機能を使ってなんかやってたよ、う
ん、やってたか。ラストはやってなかったか、やってなかったよね
だってラスト19秒で済まないじゃん
すまないいやけどワンオは結構ほらホームセンターの中でもなんか、
うん、
最後の戦いでも使ってたような気がしたんだけど、うん、意外と、なんか、うん、あれと、あれだけしか、あ、そういえばやってたね、あの、中盤ぐらいにね、
うん、
すっかり、あの、俺の記憶からなくなってたわ。あ、あったね、そういえば。うん、あの、無理やり酒飲まされて、やられちゃってね、
うん、
押し込められて、あれするってやつね、あったりすればね。うん、そうただね、そう、イコライザー見ててさ、
うん
シリーズっていうかイコライザーを見たときにさ思ったんだけどさ、デンゼル・ワシントン年取ったなと思って単純に
そんなこと言ったってもう、ね、デンゼル・ワシントンいいお年ですよ、
うん、お年でしたね。63歳でしたっけ、
うん
うん、いや俺ってデンゼル・ワシントン の主演あの出てる映画ってそういえばその他何見たっけって思って、
うん、
この収録の前に考えあの調べてたら下手すると俺クリムゾンタイドあたりから見てないですからね古すぎだっていう、
ずいぶん昔ってそれもう20年以上前じゃないですか。
20年ですね。あれも93年とか書いてあったりしたから25年ぐらい前ですか下手すると。いやーびっくりした。てかその他に俺じゃあ デンゼル・ワシントンの映画って何見たことあるかなと思ったら、あと、うん、あのね、思い浮かんだのがフィアデルフィアしかなかった。意外と俺見てねえなと思って。
クリムゾンタイトルより前じゃないですか。
前ですね、うん。よく考えたら、俺デンゼル・ワシントンの映画ってそうだな、見てねえなと思って。まともに見たの他な、いや、タイトルはよくね、出てくる、なんとなく出てくるのはあるんですけど。
僕は、あれですよ、まあ、一番、イコライザー2の前だと、マグニフィセント7とか、
はい。
その前だと、イコライザーの前になると、2012年のフライトっていう、奇跡的な不時着を して、乗客を助けたパイロット役で、実は酒飲んでて、なんか訴えられるみたいな役柄やってたり、
はい、
あと、アンストッパブルっていう、列車が暴走するやつ、これは、相方がクリス・パインがやってるやつですね。
ほう。
とか、結構ちょこちょこ見てるから、そんなに、そんなにデンゼル・ワシントン年取ったなとは思ってないんですけど。
いや、俺が本当見なさすぎてるのね。びっくりした。うん、あれと思って、そういえばと思ってみたら、意外と見てない。だって、本当にそれこそ、その後のさ、
うん、
あれですよ、戦火の勇気とかさ、
うん、
マーシャル・ローとかさ、ボーン・コレクターとか見てないもん、
うん、
俺。ジョン・キューとか見てないもん。見てなさすぎだね。なんでだろう。別に嫌いな役者じゃないんですけどね。びっくりした。なんか、また、個人的な宿題がいっぱい増えたなって気持ちがいますけど。うん、そもそもマルコモ X も見たことねえな、俺、うん。いやー、びっくりした。うん、こんなに意外と見てないのかな、うん。それほど何ですか、クリムゾン態度が傑作すぎたのかな。
うん、ゲオさんの中では。
いや、クリムゾン態度面白いですからね。ジン・ハックマンとね。
うん
うん、
そういえばね、そうそう、このイコライザーシリーズの監督やってる、はい、アントワン・フークは監督が、
はいはいはい、
なんかね、実は僕が好きな映画、結構撮ってるってことに調べて気づいて、
おう、
さっき言ったマグニフィセント・セブンも監督してるし。
はい、
あとね、エンド・オブ・ホワイトハウスもやってるんですよ。
ああ、エンド・オブ・ホワイトハウスね、はいはいはい。見なきゃいけないなっていう、ね、一つですね。
だからね、意外とここ最近、僕が好きな映画の監督やってるんだなと思いながら、
うん、
だからいい加減トレーニングデー見ないといけないなって思いながら、ちょっとね。
ああ何ですかこれ長編、何ですかこの監督長編のデビュー作が何ですか リプレイスメントキラーなんですね。
ああ、みたいですね。
懐かしい。超優雅なやつですよ。と、ミラー・ゾルビーノのやつだよね。
うん。
ゾルビーノか。懐かしい。うん。あれでしょ確か、超優雅がハリウッドに本格的に出た頃に、あれでしょガンアクション頑張ってるんですよね。意外と面白かったんだけど。懐かしい。なんか見たくなるな、もう一回。そうだったんですか。結構この監督のやつは、じゃあ、あれなんですね。うん、そう考えるとあれか。エンド・オブ・ホワイトハウスを見なきゃなとか思ってたんだけど。うん、カリーは、なんか個人的になんかね、いろいろ興味をそそられる監督ですね。うん、これ何クリさんの上にこれ続編あるの、そういえば。
ん、どれの、
ん、イコライザーみたいな話はあるの。
監督は作りたいような感じのことを言ってるっていうインタビューがあるらしいですけど、
うん、
まあ、ただね、
うん、
ハリウッドだからね。 監督が作りたいって言っても作れないからね。
うん、そうね。うん。どう、じゃあまたデンゼル・ワシントンか。うん。今度あれなのかな。もう、あの感じだと引退して、あれなのかな。引退し、完全に引退して、あの、今回のあの黒人の坊やに、あの、継がせてあれなのかな。
そんなことそれはないでしょ。だって画家になる夢どうなるんですか。
ああ、画家になるっすよね、それはね。うん。どうなるのかな、うん。ちょっとね、今回ね、ちょっともったいない気がするんだけどね、3じゃどうなるのかな。うん、
じゃあ、次の3作目やるとしたら、今度、ギオさんが、なんでこれを3作目にやるんだよっていう、2作目的な話をやるんじゃないですか。
もっと大々的な、なんか、戦場に出たりしちゃったりする。
そんな話やるの、
うん、きっと地球室に行ったりしてる。
まあ、それか、それかあれですよ、あの、中国資本が入って、舞台が上海とかね。
ああ、なるほどね、香港とかね。うん、いやまあ、続編やるなら見たいかな、それでも。
うんう
ん、まあ、楽しめっていうのは楽しめましたので、
うん、まあ、もしかしたら、人気が出て、テレビシリーズ化とかね。
ああ、人気が出てテレビシリーズ化って、もともとテレビシリーズじゃん。
だからもう一回テレビシリーズをやり直すっていうね。あ、まあ、ただテレビシリーズだと多分デンゼル・ワシントンは主演じゃなくなると思いますけど。
いや、わかんないよ。もしかしたらだって俺はキファー・サザーランドとかさ、
うん、
そうだし、最近結構そこら辺の垣根も他の人だって結構あれでしょ、あるみたいだから垣根がなくなってる感じがするから、もしかしたらあり得るかもしれないじゃないですか。はたまたほらほら、ネットフリックとかさ、
うん、
ああいうオリジナルのあのコーデやつで出るとかさ、うん、まあいろいろあるか、可能性はあるかもしれないですね。
じゃあまあそこら辺は期待して待ちたいですね。
はい、
番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで、今回はイコライザー1と2のお話をしました。
はい、
そういえば僕あれ買っちゃいましたよ。
ね、何を？
あのガンヘッドの DVD。
ああ、じゃあ来週の特集はガンヘッドですか？
来週なんですか？
いや、まああれ、俺はポチったことは言ったよね。
この間ギオさんがあの収録前に買っちゃったよ、へへみたいなこと言ってたから。うん、
あ、結局クリさんも買ったわけですね。
結局ね、いろいろ悩んだんですよ、
うん、
でも悩んだ末にもうなんか買っとこうと思って、
うん、多分ね、うん、どこ探してもね店舗にはないと思いますからね、うん、
そう、あの中古とかでね売ってないかなって思ってちょっとね探しに行ったんですけど、
ないですよ。俺はもうずいぶん前から探してますもん。
ないんですよね。
ないです。まあないです。なのでこれはあの、こう変えるチャンスを逃さないうちに買った方がいいかなと私は、うん、うん、けどなんか前までアマゾンではなかったような気がしたんだよね、うん、確か、うん、あ、新品あったのか、うん、まあこれで分かりました。できますね。それは実は私あれです、あのアマゾンさんで、コミック版を入手しまして、
うんうん、
一応コミック版もうちにあるんですよ。
おう、
はい、小説版どうしようかなと思ったんですけど小説版読む時間あるのかなって思いながら、小説版クリさん Kindle 版ありますよ。
ああ、合本版がね、うん、ちょっと前っていうか1年か2年ぐらい前に出て、なんかそれはね、なんか書き下ろしのなんかがあるっていう話ですよ。
あ、そうなんですか。じゃあ合本の方を買うなら買った方がいいのか。
うん、
あの、うん、いや、そうなるとクニさん、本当にやれってこの話になりますよね。ただな、小説版を読むのは俺が時間かかるからな、それだからいつできるか話は
別に DVD だけでいいですよ。
DVD と俺が漫画だけ読んで、クニさんが小説を読んで、うん、話をすればいいのか。
漫画もう処分しちゃったかな、昔は持ってたんですけどね。
うん、まあ今をときめく浅見明弥先生ですね。ああ、そういえばそうだったと思ってそうだそうだ、浅見明弥先生だったと思いながらね、うん、ちょっとね思いながらね、うん、ちょっと読んで、まあソフトも見ようかなと思ってるんで、まあ近々じゃあクニさん特集しますか。
はあ、来週かどうかはまあちょっと保証できないですけど、
保証できないですけどね、
まあ近々そのうちいずれやりたいと思います。
はい、
じゃあ今回はこの辺で、お相手はクニオと
ゲオでした。
さようなら。
さようなら。